進まないのだから、こうでもするほかないでしょう。ここで大切なのは、結果には素直に従い、迷わないことです。ところで、担当医は、早期がんで手術をすれば治ると思ったから告知したのでごつが、本人にとっては、がんはがんです。しかも、A さんは一見ひ弱で神しそうな女性です。ところが、彼女はがんであることを告げられても、特別なショックはなかったと言います。箱根まで漠然と、80歳過ぎのお年寄りに対するがんの告知は避けた方がいいのではないかと考えてきましたが、A さんの話を伺って、認識を大改めさせられた次第です。果ては、さすがに不謹慎と思ったか、下駄投げは実行しませんでした。どうも目から、自分では手術する気がなかったようです。表面上は、反対者の多いの意向に従った形になっています。高齢者のがんは発育が遅いらしく、2年経った今日も、元気で過ごしています。死ぬ自由もない。今から20数年前の話です。熊本寅さん、82歳、かな。が、ある老人ホームから運び込まれました。聞けば、1週間前から拒食を断行。傍らの者がいくら説得しても、がんとして言うことを聞かないので、困った老人ホームでは、家族と相談して病院へ送り込んだというわけです。なるほど。なんとか食べてもらおうと再三の説得を試みましたが、全く受け付けません。それどころか、逆に両手を合わせて、何もしてくれるなと哀願される始末。けれども、家族の意向をもだしがたく、暴れるのを抑えつけて、1日3、4本の点滴注射をしました。結局、3週間後には復帰の客となりました。しかし、最初の1週間は、抵抗を続けました。家族は、できるだけのことはしたと満足のようでありましたが、本人は、きっと情けなさに恨みを飲んで亡くなっていったことでしょう。いかに家族の意向があったとはいえ、本人が拒否の意思表示をしているのです。それを無視して針を突き立てるなど、医療とは言えない、明らかな傷害行為です。しかも、この傷害行為は死にゆく人間に対するものなので、罪一等重くなるのは必定でしょう。もっとも、亡くなった本人以外は、家族も含めて全て満足なので、どこからも告発される心配はありません。おかげで、今日まで前科者にならず、医師免許証も取り上げられることなく、無事済んでいます。考えてみれば、因果な商売です。その後も似た子アイスが、何人かありました。したがって、私は傷害罪の前科何犯になるかわかりません。もしも、地獄があるなら、間違いなく地獄行きでし、大切なおじいちゃん、おばあちゃんなんです。根本虎之助さん、81歳、かな。は、5年前に脳卒中を起こし、手術をして助かりましたが、植物状態での生還でありました。したがって、鼻から管が入り、入院暮らしを余儀なくされています。鼻から管が入っている関係上、時々肺炎を起こします。危篤ですと連絡があるたびに家族が血相を変えてすっ飛んで来られ、何とかしてください。とっても大切なおじいちゃんなんです。とおっしゃる。しかし、普段は月に一度面会に来るか来ないかであり、来ても十分もいればいい方で、そそくさと帰ってしまうのです。聞けば、厚生年金と恩給とやらで、月に30万から40万円ぐらいのお金が、家族の懐に入るそうです。それを元手に、年に1回は、家族揃って海外旅行を楽しんでいると言います。小村悦さん、91歳、かな。は、ボケて寝たきりの状態です。ここも、肺炎でも起こそうものなら、家族から必死の懇願がなされます。治療のためには、朝夕に抗生剤の点滴注射をしなければなりません。 しかし、説明して理解が得られるわけではないので、いじめられると錯覚して暴れるのです。暴れるから押さえつけなくてはなりません。ここも、越さんの某夫の遺族年金が、まとまって入るようです。年金の将来はお寒い限りなので、ここしばらくの間かもしれませんが、年金の成熟化に伴い、これらは特殊例ではないようです。何とも言えない割り切れなさ、やりきれなさを感じています。病状を悪化させる医者の言葉。梅沢松さん、78歳。かな。とは、一人で有料老人マンションに住む女性です。昨年、たまたま生まれて初めて糖尿病と言われ、近くの比較的若い糖尿病専門医に診てもらいました。その時、開口一番、糖尿病は失明したり、足が腐って切断しなければならなくなる怖い病気なので、心して闘病するようにと脅されてしまいました。震え上がった梅沢さんは、好物だった甘いものと楽しみだった晩酌の小瓶一本のビールを断ち、半年経ちました。糖尿病は落ち着いていて及第点なのですが、最近なんとなく生活が楽しくなく、生きているのがつまらなくさえ感じるようになったとのこと。医療は本来、患者の生活をより豊かにし、潤いを与え、人生を楽しくする手伝いができなければならないはずのものですが、逆の作用になっています。どうも納得できないと思っていたところ、拙著が目に触れたということで、私のところに現れたわけです。見ると、予病もなく、肥満もなく、軽症に見えました。いろいろ尋ねても、発見時の糖尿病が、さはどのものだったとは考えにくい。第一、ひどい糖尿病なら、もっと早くに見つかっているであろうし、70過ぎまで無事に生きてこられたとは、到底思えません。もしも相手が40歳であれば、70歳まで生きてもらおうと思うと、時には脅しをかけることも必要でしょう。しかし、80歳近い高齢者に対し、それもそれほどでない糖尿病患者相手に、40歳と同じ対応は考えものです。別に、78年も生きたのだから、どうでもいいと言っているのではなく、70数年間も大きな予病も出ずに生きてこられたことが、糖尿病があったとしても、基本的には今までの生活が、大きくは間違っていなかった。何よりの証拠でしょう。医者の言うことをけなげにも守ろうとして、大幅に生活習慣を変更すれば、そのためにストレスが増し、かえって早死ににということもあり得ます。梅沢さんには、今後まだ40年も50年も生きるつもりかと尋ねたところ、あと数年も楽しく生きられれば十分との返事でした。そこで、それなら、以前に近い状態の生活に戻してみたらと提案しましたが、なかなか怖がって首を縦に振りません。これまでの生活が大筋で間違っていなかったのは証明済みなので、毎月、検査をして確認しながら、少しずつ元の生活に戻していきましょうと説得し、やっと納得してもらいました。4ヶ月経ち、まだ不安は去らないようですが、悪化の兆しが見えないので自信を取り戻してきました。そして、やっと顔つきも和やかになり、生活を楽しむゆとりも出てきました。人を見て法を解くのは大事であり、言い回しや応接いかんで、病状を悪化させたり、病人を作り出してしまうことがあります。心すべきです。患者殺すに刃物はいらぬ。カルテめくって首ひねり、ウライン。となったその後に、5秒の沈黙あればいい。言いたくても言えなかった一言、医療編。ライフ企画。第3章。私はどうしても、癌。で死にたい。死にほうにいい悪いはない。どうせ死ぬなら、癌で死にたい。死ぬなら癌に限る。私はこれまで、著書にも書き、あちこちの講演でもそう公言してきました。だから、病院の職員や患者、友人、知人の間に、私のファンクラブができています。 いわくわい、ぜひ、あなたの死に目に立ち会わせてほしい。あなたがどんな死に方をするか、自分の目で確かめたい。中には、あなたの死ぬ姿を見ないうちは、死んでも死にきれない。などという熱狂的なファンも現れる始末。今や大変な、期待の星になっています。ただ、死に方は私たち人間の自由になるものではなく、その時々の、縁によるので、ファンの皆さんの期待通りに行くという保証はありません。ただ、私自身、ファンクラブがあったら入りたい、なければつ送りたいと思っている人が何人もいます。これまでに公衆の面前で死について、聞いた風な口を叩いた人、偉そうな文章を書いた人たちの死に行く姿だけはぜひ目にして、自分が死んでいく時の参考にしたいと思っています。ただ、綺麗事を口にするだけなら、誰にでもできます。ちょっとばかり小利口な人なら、本の2、3冊も読めば、2時間ぐらいの講演をこなすこともできるでしょう。しかし、人前で死ぬことについてそこそこのことを言ったり、書いたものを残している人には、それなりの死に方をしてみせる義務と責任があるはずです。こうしたらボケない。こうしたら動脈硬化が予防できるなどと言っている人も同様です。彼らがボケたり、チューブになったりしたら、それこそ人心撹乱の罪で、市中引き回しの上、打ち首、獄門ものです。ところで、医者は癌患者の悲惨な例をたくさん目にしているので、自分が癌で死にたいなどと言わないものです。それでも私が知る限り、癌で死にたい。あるいは、癌死も悪くない。と公言している人が5人います。国立癌センター名誉院長の市川平三郎氏、100歳まで生き、癌で死のう。講談社。日赤看護大学客員教授だった故竹中文良氏、属医者が癌にかかったとき。文藝春秋。兵庫医科大学外科教授の笹子光氏、家族が癌にかかったとき。築地書館。慶応義塾大学医学部放射線科講師の近藤海氏、患者よ。癌と戦うな。文藝春秋。帝京短期大学教授の諏訪邦夫氏、癌で死ぬのも悪く、ない。講談社。です。ただ、市川氏は100歳まで生きて、と天寿癌の考えのようなので、仲間には入れたくはありません。これ以外に、特異な存在の人として、1994年2月に肝臓癌で亡くなった、元大阪文島救命救急センター理事長の田辺春之氏がいます。氏は、僕にとっては、癌ほどいい病気はない。癌なら、死の間際まで意識はしっかりしている。家族にお礼も言って死んでいける。癌を、体から追い出そうとは思わない。僕が死んだら癌も死ぬからね。癌告知の扉。毎日新聞大阪、本社編集局編毎日新聞社。などの語録を残しています。もっとも、いくら癌で死にたいと思っても、人間は基本的には死に方と死ぬ時期は選べないものなので、これはあくまでも願望ということです。最近は安らかに死にたい。が大流行のようですが、これだって、その時々の縁によって決まるものであり、望んで得られるというものではありません。大体、死に方にいいとか悪いというのはないはずで、安らかであろうがのたうち回った末であろうが、それはそれで黙っていただくしかないと思っています。死に方と死ぬ時期は、その人の持つ因とその時の縁によって決まるものです。よく、七転八倒の苦しみの果てに死んだ人に対し、前世か現世で犯したことの報いであるかのように言われますが、私はそうは思いません。例えば、癌の激痛で苦しむ場合など、放射線や大量の抗がん剤によって、不用意に癌細胞を痛めつけたとか、食が進まないからと注射で無理に高カロリーの栄養分を補給して、癌細胞にお商売させてしまうというような、 円のせいとも考えられます。見当違いの受け取り法をして、供養のためと称して、法外な金を騙し取られることのないよう、よくよく注意しなくてはなりません。苦痛で、うめいたり、のたうち回ったりするのは、その姿から何かを周囲に学ばせたいとする仏の配慮と考えたいのです。仏にも、柔和なお地蔵さんあり、憤怒のお不動さんありで、ニコニコと優しく諭す地蔵型だけでは、気づき得ない人間もいるということでしょう。どんな死に法にも意味があります。重要なことは、その死から何を学び、どう人生の中で活かすかです。なぜ、癌で死にたいか。私がなぜ、癌で死にたいか。理由は二つあります。一つには、比較的最後まで動くことができて、意識生命を保て意思表示が可能という点です。救急車は呼ばない。乗らない。入院しない。をモットーに、最後まで自宅で何の治療もしないで自然のままに過ごそうと思えば、意識生命で意思表示が可能というのは、重要な要素です。もう一つは、人間は誰もがいずれ死ぬ身でありますから、死ぬとはどういうことかを、我が身をもって肉身に学ばせようと考えるからです。しかも、もともと、じわじわ弱ってというのが趣味なので、これに関しては癌の右に出るものはありません。この、じわじわの姿を肉身にとっくりと見せ、それを遺産として残したいと、かねてから思っているからです。だから、私の場合、畳の上で家族に手を握ってもらいながら看取られたいなどという受動的なものではなく、看取らせるというもっと積極的な意味合いがあります。死が非日常的になっているため、この自然現象が今や不安や恐怖の対象になってしまっています。当たり前の日常性を回復するためには、それから目を背けず、逃げず、よく見ておくことが必要です。それは、いずれ自分が死ぬときに、何らかの役に立つはずです。子供に死を見せることは、親としての最後の役割だと思います。以上の二つの条件を満たしているのが、癌死です。事故死やぽっくり病などの突然死、意識不明の、植物状態や正常な判断力の失せているボケでは、それができません。それに、突然死より徐々に弱っていく癌の方が、いろいろと準備ができて、心残りが少ないというメリットもあります。ただ、癌なら何でもいいかというと、そうでもありません。ごく細やかな贅沢が許されるなら、食べ物の直接の通り道である食道や胃や大腸でない方があり難い。しかし、心ある友人からは、お前は口に毒があるから、舌がんに間違いない。と言われています。まあ、そんなところかもしれません。すべてのがんが痛いわけではない最後の瞬間まで、自らの人生の主人公でありたいと欲する者にとって、直前まで意識がはっきりしていて、意思表示ができるがんは魅力的だと思うのですが、それにもかかわらず、大抵の人はがんを嫌がり、恐れます。その理由の一つは、おそらく強烈な痛みを伴うと思われているからではないでしょうか。確かに、痛みによって七転八倒の苦しみ、保護する人がいるのは事実です。しかし、全く痛みがないか、あってもごく軽微という例もあります。発見時にすでに手遅れというケースも少なくないですが、逆に言えば、そんな手遅れの状態になる末期まで気づかずにいるというのも、痛みがないからでしょう。現在、私の主催する市民グループ、自分の死を考える集い、の霊会の席でも、3人もの近親者が癌で行ったが、幸い、いずれも発見が遅れて手の施しようがなかったため、おかげで安らかに亡くなったというケースが報告されています。一般に、癌で痛むのは6割から7割と言われています。裏を返せば3割から4割、つまり、およそ3人に1人は痛まないという計算になります。11、私も、 これまで見とった患者の体験から、放射線を浴びせたり、猛毒の抗がん剤を使って中途半端な痛めつけ保護しなければ、がん細胞の方も一日でも長生きしたいはずでしょうから、あんまり無茶な暴れ方はしないのではないかと思っています。いずれにしても、がんのすべてが強烈な痛みを伴うと考えるのは、明らかに間違った認識です。切除、大往生したケリア医療と関わるな。幻冬舎が出て以来、近頃は、市民向けの講演が終わると、一人か二人、参加者が寄ってきます。何をおっしゃるかと思えば、身内が肺がんの脳転移とか胃がんの肝転移などの手遅れの状態で見つかり、何もしなければ余命2ヶ月とか3ヶ月とか言われた。しかし、治療せずに見たところ、1年とか1年半生き、しかも痛みも出ずに穏やかに亡くなった。というのです。そして、あの本がもっと早く出ていれば、以前がんで亡くなったじいちゃん、ばあちゃんも死の当日まで抗がん剤を注射して苦しめることもなかったのに、と悔しそうに教えるのです。どうやら何もしないというのも立派な治療法であり、進行がんであろうと末期がんであろうと、治療して闘病するものと思い込まされていたに過ぎないことに気づき始めたようです。放っておいても治るものは治るし、いくら手を尽くしても治らないものは治らない。自然治癒が本来の姿であり、治療は不自然です。しかし、そのように言い切ってしまえば、一切の治療は無駄で無意味ということになり、現実の有意義な治療まで否定し去ることになります。主体は自然治癒ですが、治癒するまでの苦痛を緩和したり、治癒の妨げになっているものを除去したりすることは、決して意味のないことではありません。しかし、医療はあくまでも治癒力の手伝いをするだけで、当人の力で治らなくなったら、それが寿命の尽きた時です。明らかに寿命が終わろうとしているのに、それをほんのちょっとだけ先送りするために、余計に死にゆく人を苦しめるようなことはすべきではないと思うのです。とかく忘れがちですが、生きているものには必ず寿命があり、死亡率は i0.0% です。医療者は、自分たちが寿命に助けられて仕事をしているのだという実情を、もっと謙虚に認識すべきではないでしょうか。自分があたかも寿命を支配できるかのように考えるのは、傲慢というものでしょう。西遊記の孫悟空は、自分では縦横無尽に大暴れしていると思っていましたが、所詮はお釈迦様の手のひらの上から出ることはできませんでした。それと同様に、医者も、いかなる科学の力を用いようと、決して個々の患者の寿命の範囲を超えることはできないことを思うべきです。殺細胞性の抗がん剤は家族も危険にさらす。私は、再発がんや進行がんや末期がんに対する抗がん剤の使用は、縮み命効果しかないと思っています。しかし、最後まで抗がん剤治療を求めてのがん難民が存在するようで、同情を禁じ得ません。実は、抗がん剤は、強力な発がん物質なのです。知り合いの中に乳がんの温存、治療で抗がん剤を使い、十数年後に胃がんなどのがんで亡くなった人が何人かいます。さらに、本人の問題だけでなく、今は外来での抗がん剤治療も盛んですから、同居の家族にも危害が及ぶ可能性があります。というのは、殺細胞性の抗がん剤は、48時間ぐらいは、そのままの形で排泄されると言われているからです。取扱い要注意のものなのです。したがって医療現場では厳重注意が必要ですので、欧米諸国では、1970年代から国家が医療従事者のための抗がん剤取扱いガイドラインを作成し、その遵守を法的に義務付けている。看護師のための抗がん剤取扱いマニュアル。石井紀子編。有処方。そうです。しかし、我が国では、各医療機関の自由性に任されているため、取り組みがパラパラです。 がん診療連携拠点病院によっては、病棟の看護師が、抗がん剤や患者の排泄物の取り扱いに無頓着のところがあるくらいです。当然、家族へは何の注意もありません。名古屋市立大学病院では、患者への抗がん剤投与に使う点滴バッグに毒、表示があるそうです。医療タイムス。2012年3月5日号。さすがに、患者から苦情が出たので少しずつ取りやめる方向だそうですが、職員を抗がん剤被害汚染から守るために、全廃できないとのことです。なぜなら、使用済みの輸液バッグをナースステーニオンに置いておくことで汚染が広がる可能性があるからです。例えば、そこへ事務職員が立ち寄り、こぼれた抗がん剤が付着した機上に触れれば、その手は汚染されてしまいます。そのまま買い替えれば家族にも化学汚染が広がる可能性も出てくるのです。月刊ナーシング。2010年3月号。また、立花隆氏は抗がん剤は効かない。のか、クシティ社代表立花隆、近藤誠に正す。文藝春秋。202年2月号。の中であまり知られてはいませんが、投与された患者が体外に排泄するもの愛せつに抗がん剤の毒が出る。患者のおしっこや大便にも出ますから、看護する人は、排泄物が手についたら、すぐ洗い流さなければなりません。これも最近出版された本ですが、こんなことが書いてありました。抗がん剤を投与した男性の精液にも毒が出る。だから、恋人の男性が抗がん剤治療をしているときに、絶対にフェラチオをしちゃいけません。まして、飲んだりしたら、とんでもないことになると。女性の体内に射精すると、毒が粘膜を壁して吸収される危険もあります。と述べています。そういえば私の妻は、以前からがんは移るのではないかと言っているのです。なぜかと言いますと、ご主人ががんで亡くなった後、奥さんが十数年後にがんで亡くなる例が、知り合いに何人もいるからというのです。抗がん剤は冷たい注射針からだけでなく、温かい肉針からの注入もあるのかもしれません。さらに、抗がん剤はこのような危険物ですから、海外では家庭で安全に取り扱うためのガイドラインが示されています。その内容を少し覗いてみますと、次のようなことが書かれています。抗がん剤の錠剤、カプセル、または液体を取り扱う際はラテックス手袋を使用して、素手で触らないようにしてください。冷蔵を必要とする抗がん剤を保管する場合は、冷凍庫やその近くには置かない、でください。抗がん剤は密封された容器に入れ、他の食品と触れないようにしてください。妊娠中の女性は抗がん剤の取り扱いを避けてください。テーブルや床などに抗がん剤を少量こぼした場合は、ラテックス手袋と保護目、ガネを着用し、吸水ペーパータオルで拭き取ってください。その後、石鹸と水で3回洗浄し、使用したすべてのものを密封した容器に入れ処分してください。抗がん剤がシーツや衣類にこぼれた場合は、できるだけ早くそれらを他の洗濯物とは別に洗濯してください。抗がん剤が皮膚に触れた場合は、発疹や炎症が起こる可能性があります。意識、水で十分に洗い流してください。抗がん剤を投与してから48時間以内の血液や嘔吐物、または排泄物尿、糞、便など、で汚れた衣類やベッドシーツを取り扱うときはラテックス手袋を着用し、他の洗濯物とは別にしてお湯で洗ってください。目に抗がん剤が飛散した場合は、少なくとも5分間水道水で目を洗い、医師に連絡してください。抗がん剤の投与を受けた後、48時間以内にトイレを使用した際は、蓋をして2度流してください。さらには環境汚染も心配です。福島原発のように離れたところへ引っ越せば済むという問題ではありません。